心と生活を豊かにする30のユニークアイデア。その7。勝った時でも負けた時のように学びや成長を得る方法。学びや成長が多いのは勝った時より負けた時です。負けた時は負けたなりの原因があります。負けた悔しさがあるので、いても立ってもいられず原因を追求したくなります。内容を振り返り、悪いところを見つけ反省します。負けることで問題点が浮き彫りになり、必要なアクションが見えてきます。問題点を改善することで成長につながり、ワンランクレベルアップします。また、負けたことによるストレスのおかげで油断をしないで済みます。負けた時には気づきが多く、学びも成長も得やすいのです。一方、勝った時は学びや成長が少ないものです。きちんと結果が出たので反省がなく、内容を振り返ることがありません。勝ったことで慢心してしまい、油断が生まれることもあるでしょう。勝って満足して終わりとなることが多いのです。現実を見ると、負けた時の方が学びや成長が多いという傾向があるのは間違いありません。しかし、勝った時であっても、負けた時のように成長力を高める方法があります。勝ったと認めず、負けたと思えばいいのです。負けているところが一つくらいあるはずだ。審判からあなたの勝ちと言われようと、周りからおめでとうと称賛されようと、自己評価では負けたと考えます。試合の結果では勝っていても負けたと思えば負けたことになります。試合の結果では勝っていても別の点で負けていることがあるはずです。例えば、技術、スピード、スタミナ、声の大きさ、チームワークです。圧倒的な差で勝ったとしても、じっくり探せば何か一つくらい相手より劣っている点があるはずです。負けている部分を見つけて悔しがり、そこを反省すればいいのです。改善点が浮き彫りになれば、次に必要なアクションも見えてきます。気持ちが引き締まり、油断することもなくなります。負けたことによる悔しい気持ちをバネにできるでしょう。そうすれば、勝った時であっても、負けた時のように学びと成長が得られます。試合で勝っていても、勝ったと認めない。結果以外の別の点で負けているところを見つけ、反省し、今後の改善点として生かす。